項目から抜粋、がん細胞も体に必要なのだ。島が不説を支持したタリ代表授業科は腸内細菌が原因になっている。生物の体を借りて原子転換ができる。なぜ菜食主義者は長生きするのか。エントロピーの法則は本当なのか。突然変異とはわけがわからないこと。不安定こそ生きている証拠だ。すべてのものには経過中の中間点がある。生物と無生物の区別をする必要はない。逆成長で長生きできる。弱肉強食で進化したのではなかった。自然は不相症症だから人間モルモットにされているがん患者。現代医学の誤りに気づき始めた。病気を治すのか、病人を治すのか、薬をきちんと飲めば病気になる。日本の医師は独禁法に違反している。国民保険制度は非常に弊害があり矛盾がある。後半続き、がん細胞も体に必要なのだ。あまりにも安易に体を切り刻む医師と、それに同意する患い者の軽薄な風潮。確かに患部を取り除けば普通は冷え、大変効果があったかに見える。だが生体が失ったものは永久に戻っては来ない。体には無駄なものは一つもなく、すべての細胞がつながり関わって一つの体になっている。癌においても、体の全体を維持する装置が働いて、がる細胞が現れてくるのである。手術は療法ではない。疾患を取り除いても、血液の悪化という原因が解決されていないから、同じ病気の再発が起こる。癌の部分を取り除いても根本の解決にはならないのである。病気の部分を体から切り取ってしまうのではなく、その部分を健康な状態に戻すべく努力するべきではないだろうか。ほとんどの人ががん細胞を持っている。加藤氏の癌1、4歳過ぎればほとんどの人ががん細胞を持っている。そのがん細胞を病院の検査で発見され、現代医学の治療を受けた人たちが死んでいる。2、がん細胞は食生活をはじめとする生活改善をすればそれ以上大きくならない。それどころか小さくなっていく。がん細胞が消滅しないまでも、がん細胞と共存して生きていくことができる。3、病院で過酷な検査を受け、手術、抗がん剤投与、放射線を照射された患者は、正常細胞を痛めている。その結果、腸の繊毛をやられた人はほとんど回復しない。がん研究会研究所の菅野春夫所長は、各病院の解剖結果によると、高齢者の 5% にがんが存在し、早期がんクラス。このような人たちも生前は癌だという診断は下されなかったし、症状も全く出ていない。ほとんどの人は何らかの癌を体の中に持っている。臨床癌はそのうちのごく一部のものが顕在化したものと推定されると発表。加藤氏は癌は健康な人でも持っていると考えた方が正しい。それを早期に発見して手術する医者の行為は間違っているという。癌細胞は人間の体を作っている細胞の一部であると考えたと、医療機関がしきりに宣伝している。癌の定期検診による早期発見、早期手術は一体どういう意味を持っているのだろうか。高齢者の約 50% に癌が存在することが分かった今日、二人に一人は外科医の滅を受けなければならないことになるではないか。自然に反するそのような行為が許されるはずがないと加藤氏は言う。千島が不説を支持したタリ代表授。がん細胞は病的になった血液中の赤血球が変化して生じるものである。細胞分裂にとってどんどん増えるのだという、従来の定説は誤りである。がん細胞血球由来説1961年発表。この論文は国内での評価は受けず、無視もしくは黙殺された。ところが4年後の1965年になって、タリ大学の教授アルペンががん細胞の血球原説という、千島と同じ結果の学説を発表し、大きなセンセーションをフランスで巻き起こした。その時、血液学者ステファノ・ホリ博士が千島の優先権を認めたものの、全体の流れとしては細胞の分裂を信じる生化学者、医学者によって、この新説は結局、無視される形になった。千島はその後も研究を続け、がん細胞の自然治癒を示唆した。老化は腸内細菌が原因になっている。癌をはじめとする病気の治療及び予防には、食べ物の内容と胃腸の環境を良くすることである。食べ物と胃腸が健全なら、綺麗な赤血球が作られるので病気にならない。癌に限らずほとんどの病気は全身病であるから、局所だけ治療するという現代医学の治療は間違っている。健康を保つ条件の一つは少食であることだ。特に動物性タンパクの摂りすぎは腸内の腐敗を推し進め、反面新鮮な自然な野菜は血液をきれいにする。腸内に有用と言われる乳酸菌は外から入ってきたものではなく、食べ物から自然に発生してくる。ヨーグルト内と腸内の乳酸菌の種類は違うことに注目。菜食主義者なら十分にビフィズス菌が発生することを提唱した。生物の体を借りて原子転換ができる。微生物の作用によって食品が分解され変化することを発酵と腐敗とに分けて呼ぶが、これは人間にとって有害か無害かという全く人間本位の分け方である。すなわち微生物は非常に低いエネルギーで原子転換する能力を持っている。これを実験したのが、有名なフランスの理論物理学者ヘルブランである。生体内原子転換説。この説は、科学の常識から考えると奇想天外な説である。 なぜなら、今日の原子物理学では、何1万ボルトという巨大なエネルギーを使うサイクトロン装置でなければ、原子転換は不可能だと考えられているからだ。しかし、生物の体を借りれば、たとえ小さな植物や酵母のような微生物でも、その数百万分の1のエネルギーで原子転換ができるというのだ。この新説を応用すれば、今までの科学では説明できなかった多くの科学上の謎が、一挙に解明できるのである。例えば、いろいろなビタミンやカルシウムなどが生体の中で心身不合成されるわけも、説明できるようになるだろう。シマはヘルブランの生体内原子転換説によって自分の学説が説明できることを知った。この考えからいくと、草ばかり食べている動物が肉や卵や乳を毎日生産しているなども、体の中の原子転換説で説明できるのである。なぜ菜食主義者は長生きするのか。ケルブランやシシマの新説を認めれば、生物学や科学が変わり、その応用である医学や栄養学も変わる。現代の栄養学では、タンパクは動物性であれ、植物性であれ、核酵素ができないというのが通説だ。脂肪や炭水化物、窒素を含まずはタンパク質、窒素を含むの代用ができないという考えだから。しかし、牛や羊、ウサギが、タンパク質の少ない草を主食として大量の乳脂肪を分泌したり、筋肉を発育させている。そのことみを現代医学や栄養学では説明できないのである。無断少女の腕を切り落とす。私は5年間加藤氏のがん死年治癒の実態を見てきたが、現代医学では、がんは救えないのでないか。病院では患者に苦痛を与え、逆に寿命を縮めているのではないかという疑問を持った。18年間に13回の手術を受け、あと半年くらいの命というのに。これ以上手術はできないから腕を切り落とすと言われた少女の例があった。医師は何を考えているのか、加藤氏は誇りを表している。このような患者不在の医療が、どんどん進んでいることは確かである。4人に1人がなんで死んでいる。これは他人事ではない。自分がなった時には自分で治すより他に道はない。加藤氏の道場は、現代医学で見放された人ばかりを相手にしている。その中には助かる人も出てくるのだ。特別な治療を施すのではなく、患者自身の自然治癒力を高める方法であり、患者自身が治していると言える。加藤式療法をしのぐ療法はいずれ開発されるだろうが、現代の若者は自動車やテレビなどの知識を持っているが、一番大切な自分の体のことについては何も知らない。無知こそ病気の最大の原因ではないだろうか。一般の人が健康に対する知恵を得ることが、すべての病気に対する根本であると思う。第6章生命現象法で全てが解決する。エントロピーの法則は本当なのか。エントロピーの法則とは、言い換えてみれば、時間は矢の飛んでいくように一方向に進み、再び戻ってこないことを意味している。しかし自然界にはこの法則に当てはまらない例がたくさんある。生物がそれだ。体の内部と外部の間で、常にエネルギーの出入、身が自由であるからだ。シマはこのエントロピーの法則に真っ向から反対する。その理由は、エントロピーの法則は、自然の姿の片面だけしか見ていない。つまり、自然界の一方だけを支配する死の法則だという。自然界にはもう一つの生の法則がある。この生と死の両面の法則で物事を見なければ、事実を見落としてしまうと、シマは言った。生命現象法は、すべてのものは繰り返すということを原則にしているのである。生命現象法ですべての現象を説明する。シシマは現代生物学、医学の常識を破った学説を次々に唱えた。それは彼に生命や自然をありのままに見る目があったからである。オスがメスに、メスがオスになる。すべての事象は時間の経過と場所の変化に応じて絶えず流転する。一人の人間を見ても子供の時から晩年まで、すべてが変わってくる。自然だけでなく、政治経済、社会生活、人間の心も常に変わる。ところが、現代の科学は、物事を変化しないものだとして見ている。赤血球は赤血球であり、白血球は白血球であり、全く別の系統のものだとして区別している。しかし、シシマは全てのものは変わるという目を持って顕微鏡を覗いた。そしてそこに赤血球が核を持つ白血球に変わり、それがさらに細胞に変化することを発見した。そればかりではなく、細胞が赤血玉に逆戻りすることも発見した。現代医学は中間を認めない。しかし生物の世界では、オスがメスに、メスがオスになることはいくらでも知られている。人間も発生の時点では両性的で、まだ男とも女とも決まっていない。そういう要素を潜在的に持っていると考えられるのである。突然変異とはわけがわからないこと。生物は環境によって体の形や性質を変えていく。生後に起こる余分な変化は、その生物の一代限りのものであって、それは子には伝わらないと、現代の遺伝学は言っている。そして、生物が進化してきたその変化の主な原因をあるとき突然といった突然変異で傾けてしまっている。裏を返せばわけがわからないと言っているのと同じ意味である。 焦げでは納得がいかない。生物花貝と月に渡って代々、子が親に似るという一手と、間境などによる親の変異を子に伝えるという、この二つの要素を積み重ねて少しずつ変化して、そして進化したものである。しかし現代医学では細胞核の DNA という遺伝子によって、子供へ、孫へと伝えられるという普遍的な考え方なのである。すべてのものは変化する。変わらないように見えるのは観察の時間が短いためである。不安定こそ生きている証拠なのだ。すべての事物は矛盾対立を内包し、その葛藤が進歩や変化の原動力となるというのも基本的考え方であり、例外のない真理である。自然現象や生命現象はすべての矛盾対立をその中に持っているのである。すべてのものに潜む対立は、男と女のようにお互いを掘り合っているが、それは決して固定したものではなく、時にはマイナスが、また時にはプラスが優勢になったりしながら流動的なバランスを保つ。寄せては返す波のようにその象徴を繰り返している。生物におけるこの矛盾対立は、常に動的ダイナミックで、そして大体において平衡状態にある。完全な平衡状態ではなく、その時、その時によってどちらか一方が力を持つ。完全な平衡状態になると死を意味する。老子は、一つの道は影用に火を生じ、二は三を生じ、三は万物をなまずと述べている。対立するすべてのもの、すべての現象は、もともと一つのものが、二つに分かれたのである。そしてその二つは一つに比するという。自然や生命はおよそ調和しているが、少し歪みを持っている。その歪みこそ生命や自然の真の波であると志島は述べ、すべての自然現象は波動と螺旋性を基礎としていると考えついたのだ。なぜトカゲの尻尾は切っても耐えてくるのか。すべての微物は量の蓄積によって質的変化が起こる。例えば、液体である水に温度の量を蓄積させる摂氏1度の熱を加えると気体になる。逆に温度量のマイナス蓄積、摂氏度を加えると固体氷に質的変化する。生物の進化を見てもこの法則を見ることができる。単細胞のアメーバやバクテリアはその構造や働きが単純で多頭であるが、そのような細胞が約4兆集まったものが人間だ。生物は細胞の集まりだが、その成分である細胞をある割合で加えてみても、生きた人間や生物は生まれてこない。生物の持つ全体性は、部分の単なる寄せ集めではなく、何者かがフルーツアルファされて、新たに獲得されたものを持つからだ。生命体は単なる多子単位量のものを持っている。だから、体は健康な時でも、病気の時でも、生命を維持しよう、正常に回復しようという方向に働く。全体が部分より優位に立っている証拠の例として、トカゲの尻尾であり、高等動物では傷や骨折が自然に治ることである。これは生物の体が機械とは違う点である。このように生物は全体性を持ち、全体のために部分を指定する。癌細胞にしても、癌細胞が現れなければ、体は全体としてもっと悪い方向に行くからだ。すべてのものには経過中の中間点がある。科学は一般にはっきりしているのものだけを対象にし、不明瞭でぼんやりしているものを嫌う傾向にある。明瞭なものを尊重するという科学者の精神は当然なことだが、はっきりした事実がありながら、片取りできないために、それを不明瞭だとして解析するのは間違っている。組織学の実験をしていて、教科書には血球あるいは細胞の定型などが特性を備えた図が記載されている。しかし、実際に顕微鏡を敷いてみると、血球とそれぞれの組織細胞との中間移行型の細胞が見える。これは一体何なのか。おそらく世界中の組織学者や病理学者は回答、説明できない。それは現代の科学が形式にとらわれて A とも B ともつかないものは、無意識にあるいは意識的に見逃しているからではないだろうかと現代科学のものの見方を批判して、千島は述べている。千島の学説は、その研究の全てが限界領域にある。漠然とした、この限界領域にこそ真理が隠されていたのである。すべての事物には、経過中の中間点がある。とは、このことだ。現代の生化学者が、赤血球はいつまでも赤血球としか考えられないのは、地球の一部を捉えてない血は直線であると考えているようなものである。生物と無生物を区別する必要はない。自然は連続している人間の体は媒介とははっきり区別できると考えるのが普通だ。しかし、媒介は鼻の穴から気管を通して、肺の膜で脱交換を言っている。そこで酸素と二酸化炭素が出入りし、この壁が外部と内部の境界となって人間は自然と繋がっている。消化器においても、口と肛門を通して媒介に開いている。人間は穴の開いたちくわのようなもので、消化器の内側は外部環境であると言える。その消化器の中に詰まっている食物は、腸の膜を通じて内部環境である血液と繋がっている。その食物が消化されたもの食物モレラは、腸と重平とのはっきりした境を持たず、連続して移行している。この発見が腸管動結節となった。このように全ては連続している。生物と無生物も連続している。生物と無生物との区分は、人間が勝手に決めたものに過ぎないのである。 現代生物学の定義からすれば、細菌やアメーバはどうにか生物の仲間に入るが、ウイルスやリゲッチや発疹チフスやツガムシの病の病原体などは生物とは言えない。ウイルスは生き長が死んでいるなどと言われるのもそのためである。それらは、生物と無生物の限界領域にあるものとも言える。人間が勝手に区分したために、居所をなくしてしまったのである。生物の起源は、無機物が有機物になる時点で、そこから発展して生物に進化する。千島は無生物が生物になる可能性を説いたのである。本来、自然界は区切りなく連続して繋がっているのである。自然界に花に一つ、孤立し、他と繋がりを持たないもの花い。逆成長で長生きすることができる。すべての事象は繰り返しを原則とするという考え方は、現代科学の主流の考え方と対立する。発生、発育の現象と崩壊、破滅への現象を一体にしたものが繰り返しの原理である。現代科学の最高の法則と言われるエントロピーの法則が成立するのは、宇宙がエネルギーの出入りのない有限の世界だと考えれば妄であって、宇宙が無限であれば成り立たない。老子は陽極まれば陰に転じ、陰極まれば陽に転ずとほどついている。自然というものは、限界になれば次にそれを減ずる力が働き、全く逆方向に向かう作用を持っている。また、色即是空という言葉は、科学的に言えば物質とエネルギーの関係を表している。物質はエネルギーであるが、エネルギーも物質であるということと、物質はエネルギーになるが、エネルギーも物質になるということである。一日は昼と夜、一年は春夏秋冬、月は満月と新月、海岸の波は満ちたり引いたりするように、この世の中のすべてのものは、成長と逆成長を繰り返して成り立っていると言えるだろう。弱肉強食で進化したのではなかった。千島は、進化の最も大きな力は自然界は共生で成り立っていることだと言った。人間社会が、結局のところ、個人と個人の信頼関係に全てがあるのと同じで、生物の進化も、種の違う生物との助け合い、相互扶助で成り立っているのではなかろうか。生物界を見渡して、全く他の種の助けを借りないで生きている生物はいないのである。科学的には親和力、物理的には同性電荷を持つ分子の同性反発、こと正作因の法則に従うものから、細胞のように同性、異性の区別なく、ただただ集合しようとする衝動に駆られるものをも含め、すべての物質は精神を持っているという。もちろん、影と陽の電気的単純なものから、高度に進化した人間の精神的エネルギーに至るまで、その程度は異なっているが、根本には共生がある。そしてこれは親和力、または愛という力によるものだ。ベルギーの物理学者エリア・ロリボ・リンが最近注目を浴びている。彼は1977年のノーベル化学賞の受賞者で、やはり、エントロピーの法則を超えようとする理論を持っている。宇宙の起源が、大きな爆発ビッグバンで始まったとしたら、宇宙は単なる花火にしか過ぎない。自然界はビッグバンで説明がつくほど簡単なものではない。近くに寄ってみれば見るほど複雑な世界が見えてくる。その複雑で、豊かな想像力に溢れた宇宙では、すべてのものが流転する。そう考えると確率の法則などは冗談にもならない。本当の世界はもっとデリケートである。法則もあるが、例外もある。時間もあるが永遠もある。世界を移動装置の機械だとする古い考えはもう捨て、古代ギリシャの発想に戻ってほしい。世界は芸術なのだ。最近、この理論を裏付けるようなバクテリアによる実験が紹介されたという。一般的には、物質は精神とは別個に独立した存在だと考えられがちだが、物質と精神を含めたエネルギーについての正しい概念を持つ必要を痛感する。自然は不相称性アシンメトリーだからこそ美しい。物理学の世界では、素粒子の空反的な対称性のことを、パリティの法則と名付けた。そして、すべての原子は左右対称と認められていた。ところが1957年になって、中国の物理学者スモモ青銅と楊新明の2人が、パリティの法則は成立しないことを発見した。後に2人はノーベル賞を与えられた。原子の世界でも右と左は相称性シンメトリーだと考えられていたのに、蓋を開けてみると不相称性アシンメトリーだったのである。ここにパリティの法則が破られ、宇宙は歪んだものだということがほぼはっきりしたのである。生命の形態はアシンメトリーであるといった千島の理論が、ハナコレベルで証明されたのだ。自然界における左と右は相性的に見えて、実はすべて不相称症である。人間の体の内部、外部を見ても近似的な意味での左右相称で、明らかに形も機能も不相称症である。顔にしても、必ず左右に小地図歪みのあることを知っている。原子という極微の世界から、地球、天体、宇宙空間といった極大の世界に至るまで、自然はわずかに不相称症であることが分かってきた。千島は真の美は少し不相称を含んだ相称である。不調和の調和である。完全なる調和は死に通ずる。動きがないからである人間は直線を好むが、自然は曲線を好むと言った。 今まで述べてきたことをまとめると、生命現象は波動と螺旋運動として捉えるべきであるという結論になる。自然や生命の現象は、決して直線的に進むのではなく、寄せては返す波のように、月が満ちては欠け、昼と夜が繰り返すように質で波動を持っている。その繰り返しは同じ円状を回るのではなく、螺旋を描き広がっていく。それが千島の見た自然界だったのである。現代の科学は唯物論的で分析的な見方によって、物質や機械や科学の技術進歩を遂げてきた。しかし、無生物を相手にする物理や科学にはその弊害も少ないが、生物学を基礎とする医学には多くの問題を残している。抽象、自分の生命に責任を持ちなさい。人間モルモットにされているがん患者一人のがん患者の体験から、から手術をしても半年の命と言われた。どうせ半年の命なら、痛い目をさせずに、切らずに退院をしようとしたら、その後医大病院では、切らせてくれという。手術して治る保証はあるのかと聞くと、可能性があるという。どのくらいよかっているのか、一人だが助かっているたった一人以外は不幸な結果に終わっていることを知り、退院を申し出たのだ。それまで、3日も要したが、その間病院の同期は不可解だった。医師は家族には一言の断りもなく、患者本人に手術をすると通告してきたのである。そして本人を検査室に連れて行き、およそいい人の医師や関係者の晒し者にしたのである。まさにこれは患者の人権無視である。がん手術は病院経営のためなのか。病院の副委員長である石上氏は、加藤式療法を試みている医師である。この東洋医学的な療法を行いでのようなことに気がついた。A、がん細胞の摘出を全く受けていない人 B、手術を試みたが除去不可能のためそのままにした人 C、手術でがん細胞を除去した人 A、放射線療法、抗がん剤投与を全くしなかった人 B、抗がん剤投与だけをした人 C、放射線、抗がん剤投与した人。と分けてみると、治りやすさは A から CC 順になるので鼻以下というのである。ことがんに関して言えば、医師はがん患者を殺していると言えますね。それが言い過ぎであれば、生命を縮めていると言えますね。まあ、そういうことだね、と石上氏は認める。手術、放射線、抗がん剤というこのがんの治療をやめたらいいでしょう。そんなことできないよ。どうしてこの3つの治療法以外にがんの治療は現代医学にはないからだ。またそれをやらなければ病院の経営は採算が合わなく、成り立たないじゃないか。この3つの治療法でがんが治るという考えを持っている医師は一人もいないよ。そしてそれが良くないことも医師は知っていてやっているんだ。現状の医療制度ではどうしようもないことだというのである。私は今の日本の医療の姿に怒りを抑えることはできない。一番大切な命の問題、あるいは健康の問題を全て金で解決しようとしているからであると言って医師免許を投げ返したのは塩月正夫氏の両親だった。医師もまた現代医学の犠牲を負わされているように思える。新しい医療を目指す医師もいる。若い医師の松本氏は言った。現代の医療は間違っている。この部分が良くてこの部分が悪いという問題ではない。部分修正で済むものではないのだ。一度全てを叩き壊して、そして一から出直さなければならない。現代医学の持ちに気づき始めた。アメリカの若い医学仲間たちは、自分たちの学んできた合理的医学の不合理性に気づき始めている。従来の医学のあり方への反省から人道医学が提唱されている。真の治癒ができるのは病気にかかっている本人のみなのだという認識が高まりつつある。患者の自主性と人間らしく生きるという願いは、人間らしく死ぬ権利の主張をも呼び起こしている。これは、マリリン・ファーガソンの言葉である。今日の健康ブームは、裏返せば現代医学の批判である。このブームは、医師に預けっぱなしになっていた健康管理を、もう一度自分の手の内の取り戻そうということで大いに評価できると思う。新しい医療、それを自分の信念に従って健康を管理するとき、大と呼びたい。なぜなら、新しい行動に移るには、新しい理論がどうしても必要なのである。病気を治すのか、病人を治すのか。現在の病院では、病気は治ったが患者は死んでしまったという笑えない話がある。現代医学が抱えている問題は、人間の体を物質として捉えているために、全体として成り立っていることを忘れ、どうしても悪い部分だけに目が行くことであろう。そしてそれを科学だけで解決できると信じていることである。千島はそれを科学迷信と表現した。迷信とは真実でないことを信じることによって害を受ける場合を言うのだとすれば、現代医学の常識を信じ、そして医学知識が原因の胃腹病にかかったり、薬口外に悩む人々が多いということは、科学迷信という罠に落ち込んでいるということになる。東洋医学にしても薬で治療する方法は最低のものだと説いている。薬をきちんと飲めば病気になる人類が直面している危機は、およそ3つに分けられると思う。その1つは、核戦争による人類や地球の破滅。 その2は、科学や技術文明が一方的に発達することで、自然崩壊や公害が続出し、人間の健康が少しずつ侵されていって、人類が滅亡することである。その3は、人類が生き残れるほどの食料がこれから確保できるかどうか、エネルギー資源をいつまで確保できるか。これらを解決するには、とても科学の力だけで終わりにすることはしない。今こそ、物質や経済優先の思想に歯止めをかけ、精神文明を復活させることが肝心ではなかろうか。そのためには、何としても自然や生命に対する正しい知識を学び取る必要がある。その指針が千島の生命伝承法であった。1873年明治6年に、日本の医療制度が改革され、西洋医学が中心となって興味を呼んでいる。そして、その西洋医学一辺倒は、100年後の現代になって、大きな問題を投げかけている。現代の医療制度に大きな問題がある。病人がいなくなれば医者は成り立たないという医療制度になっているからだ。医師は癌の予防運動よりも、早期発見、早期治療に声を大にしている。しかし、どんなに早期発見、早期治療をしても、ほとんどの患者は半年ほどで死ぬ。日本の医療制度だと、自分の区域に患者がたくさん出た方が儲かるようになっている。病人が出なかったら医者は困る。現実の医療制度は保険法があって、ある程度の病気なら、ほとんどお金がかからない。そこで行く必要のない軽い風邪でも何かと安い日に病院に通い、医師に負担をかけ、儲けさせている。その上、今の保険制度では薬を与えたり、手術したりすると点数が上がるようにもなっている。そこで、医師も必要以上に患者に薬を与えようとする。これが、乱心を生み出す土壌となっている。病院でもらった薬を真面目に飲めば、それだけで病気になる。しかし医師はそんなことにお構いなく製薬会社と提携し、薬を安く仕入れ、患者にどんどん薬を与える。そして病院を作ると誘惑循環を繰り返しているのだ。日本の医療制度は徹底して先進的に見えるが、保険制度などに直さなければならない問題が、いくらでもあるのではなかろうか。日本の医師は独禁法に違反している。千島はかつて医療国営論を唱えたことがある。今の日本の国民保険制度は、医療国営に近いように思われている。医師などもこれで良いと思っている。ところがそうではなく、国民保険制度には非常に弊害があり、矛盾があるのだ。今の医療制度では、病院に入っても特等席があり、保険では間に合わない薬もあり、プラスした費用がかかるようになっている。また東洋医学や民間療法も取り入れられておらず、これら有効な療法も保険制度から外されているのだ。このように差別待遇がある。この医療国営を実際にやっている朝鮮人民共和国では、医療が無料で、国が医者を地域別に割り当て、担当の医師はその地域を順回し、健康管理の指導を行う。そしてその地域の住民に病人が少なかったり、死亡率が下がったりすると、医師の月給が上がるし、国になっている。日本の医療制度とは全く逆である。その面だけ見れば医療の先進国である。中国では、西洋医学しか学んだことのない医者しかいない日本の場合とは違って、西洋、東洋医学の両方の医者が活躍している。また、中国では医師の実際の力を評価する。日本の医師は、政治献金などで政府と癒着し、人間の命を扱っていることを盾に、特殊な法律で守られ、医師会は力のある大事な団体、そこで医師にも独占禁止法を適用し、自由競争をさせたらどうであろうか。それには、東洋医学や民間療法などを参加させ、病気を治すのは医者だけではないということを大衆に示すことだ。そうすれば、薬を飲ませて病気をさらに悪くするような病院には病がなくなる。これが千島のアイデアであった。しかし、日本の医療の現実は、特殊な医師法、病気は医師以外が診断、治療してはいけないという法律の規制の下で、医師たちは大きな油をかいているのだ。千島が提案したように、日本の医療制度が改革されるかというと、現実には絶望的と言わざるを得ない。では、私たちができることは何か。それは私たち一人一人が、生命や健康についての正しい知恵を持ち、医療について正しい判断を身につけることしかない。自分の信念によって自分の健康を管理する。そんな時代が来た。千島学説はそのための理論だと私は思う。終わり。この文は、間違いだらけの医者たちより抜き可否したものですので、詳しくは本をお読みください。ダイジェストにするつもりが長文になってしまい、お分かりにくいかと思いますが、この本の内容は、岡田茂吉理論を研究するとき、大変参考になるものと思います。